今日からテモテへの手紙第一を学んでいきます。ここ数ヶ月、一章ずつ様々な書簡を学んできていましたが、パウロが書いたとされる弟子のテモテに書かれた手紙の第一を読んでまいります。説教題は、信仰と正しい良心を持って立派に戦い抜く。第一テモテ書1章全体を読んでいきます。プロジェクターに出ますのでご参照ください。第一テモテ1章1節から、私たちの救い主である神と私たちの希望であるキリストイエスによって任命され、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平和がありますように。私がマケドニアに行くときに頼んでおいた通り、あなたはエフェソに留まって、ある人々に異なる教えを説いたり、作り話やキリのない系図に心を奪われたりしないように命じなさい。そのようなことは無意味な詮索を引き起こすだけで、信仰による神の計画を実現させるものではありません。私のこの命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ある人々はこれらのものから逸れて空論に走り、律法の教師でありたいと思いながら、自分の言っていることも何を主張しているのかも分かっていないのです。私たちは律法はふさわしく用いるなら良いものであると知っています。すなわち、律法は正しいもののためにあるのではなく、不法なものや不従順なもの、不敬虔なものや罪を犯すもの、神を恐れるものや俗悪なもの、父を殺すものや母を殺すもの、人を殺すもの、みだらな行いをするもの、男色を行うもの、誘拐するもの、嘘をつくもの、偽証するもののためにあり、このほか健全な教えに反することがあれば、そのためにあると知っています。これは祝福に満ちた神の栄光の福音に一致しており、私はその福音を委ねられました。私を強めてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。主は私を忠実なものとみなして奉仕の務めに就かせてくださったからです。私はかつては冒涜するもの、迫害するもの、傲慢なものでしたが、信じていない時に知らずに行ったことなので憐れみを受けました。私たちの主の恵みがキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れたのです。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。しかし、私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず私に限りない寛容をお示しになり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。私の子テモテ、以前あなたに対してなされた予言に従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、信仰と正しい良心等を保ちながら立派に戦い抜きなさい。ある人々は正しい良心を捨てたため、この信仰は挫折してしまいました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるために彼らをサタンに引き渡しました。以上です。テモテというのはパウロの弟子になっていった人なんですけれども、このテモテについてお話を少ししていきたいと思います。そして今日の説教題は、信仰と正しい良心を持って立派に戦い抜くということです。戦い抜くというと何か物騒な感じがするかもしれませんが、私たちの人生には多くの戦いがあります。悪しき者との戦いもあります。小さいところではウイルスとの戦いもあります。今、インフルエンザが流行っていますし、コロナウイルスも広まっているというふうに言われてますけど、普通に風邪をひいている人もおられると思います。そしてまた、がん細胞というのも毎日私たちの体の中にはできています。それをすべて体が戦って、体 が勝利してるから、がんという病気にならないで済んでるだけで、実はいくつものがん細胞がみんな体の中に毎日できてる。ウイルスは、電車に乗ると咳込んでる人もいたりしますし、学校でも職場でもそうかもしれません。体が戦って、白血球が戦って、それに打ち勝ってるから私たちは元気でいることができるわけです。このように多くの戦いを私たちは毎日経ているのですけれども、それにとどまらず、この箇所が語っているのは、良い戦いを戦う、立派に戦う、fight the good fight というふうに英語では翻訳されてますけれども、良い、正しい良心を持って、また信仰を持って立派に人生を戦っていくというのが今日のメッセージの中心になります。このために必要なことをお話ししていくんですけれども、まずテモテについてお話をしていきましょう。パウロという人がいます。この手紙を書いたのはパウロなんです。英語で言うとポールになりますが、パウロは3回伝道旅行を行っています。1世紀の中頃、キリスト教会が始まった頃、パウロはもともとクリスチャンではありませんでした。パウロはイエス様の12弟子の一人でもありませんでした。むしろあんな連中はイエス・キリストが救い主だなんて信じてる連中はけしからんと思って、捕らえられるべきだ、いやそれどころか殺されるべきだというふうに思っていました。初期のキリスト教のリーダーステパノという人がいましたけれども、彼が、リンチにあって殺されます。石投げの刑にあって殺されます。これは聖書の中に出てきますけれども、使徒言行録の中に出てきますが、パウロはその時に人々が、石を投げてそれが体に当たって倒れ、そして内臓出血をしてという形で死んでいったのだと思います。むごたらしい殺し方です、ね、パウロはその時に石を投げる人たちの荷物の番をしていました。こう上着があると投げにくいので上着を脱いで本気で投げたんだと思いますが、それをやっていたのはパウロです。ステパノみたいなやつは殺されるべきだというふうに考えていた、その人が書いた手紙なんです。そしてパウロはエルサレムでそういうこと起こってましたけど、それだけじゃなくて、あの北の方の町、ダマスコにもクリスチャン、まだクリスチャンという名前は当時ありませんでしたけれども、がいる。あの連中もひっ捕らえてきて、牢に入れなきゃいけない。ということで、ユダヤ教の方からオフィシャルな手紙をもらって、ひっ捕らえに行っている途中に、天からの光に照らされて眩しくて見えなくなりました、目が。しかも声が聞こえました。サウロというのはパウロのユダヤ名なんですけれども、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえて、なんだかわからなくなりましたから、あなたはどなたですかと聞いたところ、私はあなたが迫害しているイエスであるという声を聞き、パウロはびっくりします。パウロは地に倒れます。そして何も見えない状態で手を引かれてダマスコの町に入っていきます。そしてそこにいたクリスチャンの人たちのリーダーの一人に神が語りかけて、まっすぐという通り、ストレートという名前の通りにサウロという人物がいる。彼のところに行って祈ってあげなさい。というんです。いやいやいや、神様、そうは言われても、あいつは我々を捕まえに来たんです。そんなことしたらひどい目に遭う。決まってます。そうではない。私が彼を選んだ。だから彼のために行って祈ってあげなさいと言われて、アナニアという人はそこに行ってパウロのために祈ったんです。その時に目から鱗のようなものが取れて、パウロはまた見えるようになったと聖書に記しています。目から鱗ってその箇所から来てるんです。パウロについての逸話から来ています。そしてパウロは3日未満ご飯も食べられない、そういう状況の中で本当にイエス・キリスト救い主だったんだということを理解して、そこから彼の人生が変わっていきました。そういう人なんです。だからもともとキリスト教を迫害していた、激しい迫害者だった、熱心な迫害者だった人がクリスチャンになり、伝道者になり、そして多くの教会を作っていき、しかも新約聖書の多くの部分を書くことになった。これがパウロなんです。でパウロは自分が聖職者として牧会をしていた教会、アンテオケという教会なんですけれども、そこの教会、パウロとパウロを助けてくれたバルナバという2人の人が1年間教会を指導していきました。その時に信徒たちはクリスチャンと初めて呼ばれるようになっていくんです。 これ使徒言行録の11章に書かれています。そしてパウロとバルナバを私のために送り出しなさいと神が語られて、パウロとバルナバは伝道旅行に行きます。第1回の伝道旅行に行き、多くの教会を形成してきました。第2回目、第3回目もパウロは伝道旅行に行っているんですけれども、その第2回目の伝道旅行の時に、今のトルコの南の方なんですけれども、当時はローマ帝国でした。ローマ帝国の南のアナトリア半島って言いますけど、まあ、小アジアとも言いますけど、今トルコになっているところですけど、そこでテモテに会うんです。で、会ったテモテ、ちょっとそこの歌詞読みますね。使徒言行録の16章1節からちょっと読んでいきます。聞いててください。パウロはテルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ人女性の子で、クリスチャンのお母さんの子で、ギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。お父さんギリシャ人で、お母さんユダヤ人の息子がいた。それがテモテなの。そこで初めて会ってます。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人である。人々からも評判がいい、まあ、好青年だったんだと思います。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を施した。父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからです。割礼というのはユダヤ教徒に特徴的な男性の性器の放棄を切り取る宗教的な儀式なんですけれども、パウロはそれを手元に施しました。彼らは方々の町を巡回して、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を手渡し、それを守るように伝えたとあります。なので、ここでテモテに初めて会って、そしてそのテモテを弟子としてこの旅に連れて行ってる。第2回の伝道旅行、これはすごいことだと思います。テモテの中に素晴らしい何かを見出したんだと思います。そればかりでなく、第3回目の伝道旅行にもテモテを連れて行ってます。なので、パウロはアシスタントとしてはもちろんのこと、自分の後継者として育てていった。これがこのテモテという人物なんです。このテモテに書いた手紙が2つ聖書の中に入っており、その1つ目の第1章を今日読んでいったわけです。で、テモテは今日、さっき読みましたけれども、教会のリーダーとして、エフェソスの教会のリーダーとして働いていました。3節、4節読みますね、もう一度。私がマケドニアに行くときに、これギリシャの北の方です。マケドニアに行くとき、私に頼んでいた通り、あなたはエフェソにとどまって、ある人々に異なる教えを説いたり、作り話や切りのない系図に心を奪われたりしないように命じなさい。エフェソスに彼はいたわけです。そこにとどまりなさい。エフェソスの教会の指導者として働いていました。エフェソスというのも今のトルコの、今のエフェソスってちょっと、なんて言うんでしょうか、川の堆積によって地形が少し変わってるんですけど、この当時のエフェソス、私2度行ったことがありますけれども、遺跡が残っています。海岸線から2キロぐらいのところにある非常に大きな町でした。アジア州と言いますけれども、ローマ帝国のアジア州の首都として機能していた町であって、いろんな文化宗教が混在していました。で、教会の中にもさまざまな問題がありました。大規模な港町で、地中海貿易の中心地でした。次の、そうですね、これはパウロの3回の伝道旅行を表しているんですけれども、もう一つお願いします。エフェソスは、ここがエフェソスになります。一個、もう一回戻ってください。この地図の、この地図のですね、ここが、この辺ですね。この辺、ここがエフェソス。もう一回進めてください。ここがエフェソスになる。港町でした。そして大きな町でした。当時の人口は20万人から25万人ほどと言われていますけれども、当時としては大都市でした。で、ここにはギリシャ人も住んでましたし、ローマ人も住んでましたし、ユダヤ人も住んでました。そしてアルテミスの神殿という巨大な神殿がありました。今アテネに行くと、アテネの、上の方に行くと大きい神殿がありますけれども、 アテネの神殿なんて言いましたっけ？パルテノン神殿ってありますね。有名なパルテノン神殿。まあ少しっていうか結構廃墟っぽくなってますけど、立ってます。でかい神殿です。でこのアルテミスの神殿は前世紀には3回破壊されて3回建て直されて、今はもうなくて柱1本しか立ってないんですけど、それの4倍あったっていう。ちょっと見てみましょう。これが、あ、クリックして両方出ちゃいましたね。左、今この右側の柱1本だけなんですけれども、左側、ちょっとこの絵を下には下ろせないかな。したら当時のイメージが左に出て、その後でこれを重ねるような工夫してたんですけれども、なんかの都合です。これちょっとうまくいきませんでしたけど、これもアルテミスの、そうですね。これが当時の予想図っていうか、ミニチュアがトルコにあるそうです。作っておいてあるそうです。で、これの神殿の銀細工をしてた人がいて、パウロが来てキリスト教の話をしたので、そんなこと言ったらもうアルテミス商売が上がったりになっちまって、もうパウロなんかつまみ出せというふうに怒った。その人はこれを銀細工で作ってたよ。で、クリックもう一回してくださると、これが今柱一本しか残ってないんですけれども、パルテノン神殿の4倍もあった時期があるという、そういう宗教的にも非常に大きかった。それがこのエフェソスです。アルテミスの神殿は世界、古代世界の七不思議の一つというふうにも呼ばれていました。それほど大きい立派な神殿であったんですけれども、まあ、そこがエフェソスです。なので、こういう異教もありますし、そしてユダヤ人もいて、ユダヤ人いろんな古い慣習を守らなきゃいけないってこと、ギリシャ人は哲学を重んじますが、そういうのがぐちゃぐちゃにある首都、大都会の教会だった。それがエフェソスの教会でした。そこでこの若きテモテは教会の指導者として働いていました。今日のメッセージを一言で申し上げますと、題の通りです。正しい良心と信仰を持って立派に人生を戦い抜いていくということ。で、そのために覚えておくべき三つのことを話していきます。メモ取る方はメモ取ってください。一番目必要なのは、まずこの話をしておかなきゃいけない。これはキリスト教的、ユダヤキリスト教的歴史観です。天地創造によって神が全てのものを作られました。そしてアダムとエヴァの時に堕落が起こり、神から離れていきました。罪がその時に入ってきました。しかし神はすぐに救い主を送るということを定められました。しかしそのためには長い準備が必要でした。それが旧約聖書に記されている長い準備期間です。そしてユダヤ民族という一つの民族を作り、その中から救い主がお生まれになるように神は導かれました。そして時が満ちた時、今から約2000年前にイエス・キリストはお生まれになった。それがクリスマスです。贖罪というのは私たちの罪の贖いですけれども、そのためにイエス様は来られた。それがクリスマス。そしてイエス様は30歳になられた頃に公の生涯を歩まれました。人々に神について教え、神につながる生き方について教えられました。しかし多くのユダヤ人は、喜んで聞いてた人もいますけれども、最終的にキリストを十字架につけて殺しました。それが金曜日だけど、金土日の日曜日にイエス様を父なる神へ復活させられました。それがイースターです。クリスマスとイースターの関係はそれになります。それを通して私たちの罪を神は贖ってくださった。そして我々今その後の時代にいます。この辺に今我々はいます。そして主の日というのは来ます。主の日というのは、クリスマスはイエス様のファーストカミングでした。1回目に来られた救い主として。2回目に今度は裁き主として来られます。最後の審判が行われていく。そして最終的に新たな天と新たな地を回復してくださいます、神は。最初の天地創造と同じような美しいものを回復してください。これが流れなんです。そして我々は生涯は、地上での生涯、男性だと平均寿命81歳、女性だと88歳ですけれども、それが終わっておしまいではありません。新たな天と新たな地に、これは俗な言い方すると天国と言ってもいいんですけど、そこに神は招こうとしていてくださるということです。 そのことを念頭に置きながら3つ覚えるべきことをお話ししていきます。1番目は愛です。エフェソスのこの大きな巨大なアジア州の首都の町にあった2つの問題思想がありました。一つはユダヤ的な律法主義です。ユダヤ人のクリスチャンも多くいたんです、この地域に。そして彼らは、ユダヤ人とユダヤ人じゃない人のことを違法人と言います。ユダヤ人と非ユダヤ人。非ユダヤ人のことを違法人というふうに言います。英語では Gentiles というふうに言うけれども、この違法人でクリスチャンになるのはなっていいんだけれど、ずっと神が与えてくださった旧約聖書の教えも守んなきゃいけない。ということを彼らは主張していました。これらは我々が、この前に学んできたガラテヤ信徒への手紙でもずっと扱ってきた内容ですけれども、ユダヤ人のクリスチャンと同じように旧約聖書の教えも全部守ってください。なるのはいいですけれども、というユダヤ主義的立法主義っていうのはこの地域にあったんです。でパウロは先ほど読みしたテモテへの手紙 1-8 で律法はふさわしく用いるならば良いものであると知っていますというふうに言っています。律法は良いものなんだけれども神に対する信仰がなくまた冷たい心であるいはアーギュメントばっかりしながらそして天主の階層はどうなっているのとかそんなことばっかり論じながら神に対する愛、隣人に対する愛がなかったら、これ全く無意味なんだということを言っているんです。で、彼らは立法の教師でありたいと願いながら、自分の言ってることも分かってない。何を主張しているのかも分かってないんだ。というふうにパウロは批判しています。信仰よりも立法、何かをこれ食べちゃいけないとか、この日を守んなきゃいけないとか、血筋が大切だとか、そっちの方にばっかり言ってしまう。これが、二つの問題思想の一つでした。ユダヤ的立法主義。もう一つは、この時代のギリシャ哲学、グノーシス主義というのがありました。これ二元論で、霊、スピリットはいいけれども、物は悪い。物質は悪というふうに考えました。そして、物質は悪だから、体を痛めつけたり、極端な禁欲主義に行きました。またこの手紙の後の方でも出てきますが結婚しちゃいけないとかそんなことも言うようになってきたんですね。禁欲主義的になりました。あるいは快楽主義にも反対方向に触れる人もいました。なぜならば体はもう意味ないから何やってもいいんだというふうにもなったんです。これはグノーシス主義。グノーシスってのは知識という意味なんですけどギリシャ語で特別な知識がある人だけが救われる。この特別な知識は我々グノーシス主義者だけが持っているみたいなエリート主義的な教えを言ったんです。それに対してパウロは神が作られたものは全ていいものなんだ。この世界は良いものとして作られたんだということをこの手紙の中でも語っています。第一テモテ 4-3 から結婚を禁じたり食べ物を断つように命じたりします。しかし食べ物は信仰があり、真理を認識している人が感謝して受けるようにと神がお作りになったものです。神が作られたものは全て良いものであり、感謝して受けるなら捨てるべきものは何もありません。というふうに語っています。で、そういう俺だけ特別な知識があって、禁欲的ですっごい頑張ってるっていう俺様的な人っていうのは大体傲慢になります。で他の人を見下すようになる。ああ、あの人はまだまだ分かってない。全然ダメ。っていうふうに見るようになる。これが良くないんです。謙遜ではなく傲慢。敬虔な心がなく知識。そして議論ばっかりするようになる。そうではなく、パウロはここで言ってるのは、私のこの命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。愛が大切なんだということをパウロは言っています。私のキリスト教概論では期末試験にこれが出るっていうのを第1回目から言っています。聖書の中で一番大切な2つの戒め。これができないと落ちます。ほとんど落ちませんけど、時々落ちる人がいます。聖書の中で一番大切な2つの戒め。これが分かんなかったらキリスト教概論1と2取ってもダメですね。不合格になると思うでしょ。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。神を愛すること。もう一つの大切な教えは、隣人を自分のように愛しなさい。これが中核なんです。だから、 あの日を守って、この日を守って、あるいはこの日はどうでもよくて、これ食べなきゃいけない、これ食べちゃいけないと、そういうことではなくて、神の愛を知り、神を愛し、隣人を自分のように愛する。これが中心なんです。これイエス様が直接教えられた内容です。聖書の中で一番大切な戒めは何ですかと聞かれた時にイエス様は言われた。パウロも同様に第一コリント書13章で持ってるものを全部貧しい人のために献金したとしても、あるいはすっごい知識を持ったとしても、あるいは霊的な経験をしたとしても、あるいは殉教のために体を焼かれるために差し出したとしても、愛がなかったら何の意味もありませんということをパウロは語っています。これイエス様から直接彼は学んだんだと思います。ですから良い戦いを戦うためには愛がなければなりません。だからこの戦いというのは人を憎んで戦う戦いではなく、人を愛して善を持って悪に打ち勝つ戦い、そういう戦いを戦っていくということです。2番目に必要なのは憐れみです。パウロはこう語っています。第一テモテ1章の15節、今日の箇所ですが、キリストイエスとイエスキリストと同じ意味ですからね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人です。彼はキリスト教徒を迫害していたことをよく自覚しているので、罪人の頭なんだ私はというのをもうはっきり理解していました。しかし私が憐れみを受けたのは、自分が憐れみを受けたことを知っているんです。イエス様が語りかけてくださって、真実を見せてくださって、初めて分かって悔い改めて彼はクリスチャンになり伝道者になっていく。私が憐れみを受けたのは、キリストがまず私に限りない寛容をお示しになり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本になるためでした。永遠の不滅で見えない唯一の神に誉れと栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメンと記しています。彼は憐れみを受けたことを知っています。憐れみ受けたことありますか？人々から憐れみを受けたこと、本当はダメなのに許してもらえた。それは立法的に言ったらダメだけど、憐れみによって許してもらったり許可されたりとかいう経験、我々あると思います。憐れみを受けるときに、いやそんなもの必要ありませんって跳ね抜けることもできるでしょう。だけど憐れみを受けるときに必要なこと、それは素直な心、ありがとうございますという心、それがないと憐れみを受け取ることはできません。同様に神の憐れみを受け取るためには素直な心が必要なんです。悪魔が嫌がる3つの言葉というのがあります。これ聖書にはないんですけど、間違いない悪魔が嫌がる3つの言葉があります。それはごめんなさいという言葉、ごめんなさいということができるときに、それは素直な心になっても、ごめんなさいとかじゃなくて、子供に謝りなさいって言って、ごめんなさい、そうじゃん、ちゃんと謝りなさいって言いますね。ごめんなさいって心から謝るとき、これは悪魔嫌がります。負けを認めちゃいけないとか囁きかけてくるでしょう。2つ目、許してください。これも謙虚な心がないと言えない言葉です。許してください、ごめんなさい、許してください、素直な心がないと言えない。そして助けてください、これが3番目。これも素直な心がないと言えない。悪魔は嫌がるんです。なぜならば、ごめんなさい、許してくださいという時に神はお許しになるからです。助けてくださいという時に神は助けてくださるんです。だから悪魔は嫌がるんです。そんなことを言ったら負けを認めることになる、強くあれかっこよくあれと言います。で、そうじゃない。パウロは憐れみを受けたんです。その時に神にごめんなさいと言ったんです。許してください、助けてくださいという心があった。それが必要なんです。それがユダヤの立法主義、頭ごちごちのグノーシス主義、議論してるだけではないんですね。そしてパウロはそれを言って、私は憐れみを受けた、それは神を求めている人全ての手本になるように、まず私が憐れみを受けた、それを受け取って私は人々にそれを伝えてるんですというふうに言ってるわけです。そして彼はもう祈りに変わってるんです。永遠の不滅で目に見えない唯一の神に誉れと栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメン。祈りと賛美と説明等が一緒になってるんです。聖書の中では 絶えず祈りなさいという言葉があります。スマホがネットにいつもつながっているように、神に心がいつもつながっていて、語りかけ人々に説明をし、また時にそれが祈りになっている。それがパウロの生き方だったんです。そしてこの手紙の中でもそれが記されている。なので1番目大切なのは愛、2番目憐れみ、そして最後に3番目に使命、使命コーリング、自分の使命を覚えるということです。パウロは特別に選ばれた人でした。直接イエス様から語りかけを受け、その声が聞こえて、そして凄まじい人生を歩んだ人でした。そしてこのパウロはテモテの召しというのを見抜くことができたんだと思います。この人物はテモテは神によって用いられる人だと思って、その旅の途中で彼は自分の伝道旅行に彼を招き入れて、そしてトレーニングをし、3番目の伝道旅行にも連れて行き、この大切なエフェソスの教会を任せていたんです。パウロはテモテの召しを見ることができた人でしょう。第一テモテ 4-14、 あなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません、なりません。その賜物は長老たちが手を置いたとき予言を通してあなたに与えられたもので、第一テモテの 1-18-19 も、私の子テモテ、これ愛情を込めた表現です。肉体的な意味での親子関係はないです。私の子テモテ、以前あなたに対してなされた予言に従ってこの命令を与えます。その予言に力づけられ、信仰と正しい良心等を保ちながら立派に戦い抜けなさい。ある人は正しい良心を捨てたため、その信仰は挫折してしまいましたとあります。信じてクリスチャンとして歩んでいても挫折することってあるんですね。だからパウロはテモテが教会のおそらく指導者になるときに聖霊によって与えられた言葉があったんでしょう。誰かがその言葉を語ったんでしょう。そして賜物が与えられたんでしょう。そのことを言っているんです。そしてパウロは第2テモテ、今日は扱っている第1テモテですが、パウロはその生涯の終わりのところで第2テモテこういうふうに語っています。しかしあなたは何事にも身を慎み、苦しみに耐え、福音宣教者の働きをなし、自分の務めを全うしなさい。私自身はすでに生贄として捧げられており、世を去るべき時が来ています。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。良き戦いを戦ったというふうに英語の聖書は同じ言葉が記されています。 I have fought a good fight というふうに翻訳されています。テモテに良き戦いを戦いなさいと語り、私自身人生の終わりが来ている、そして私自身走るべき道のりを走り切ったんだと記しています。パウロやテモテは特別な召しが与えられた人たちだったでしょう。だけど我々一人一人にもそれぞれの召しがあります。あなたにはあなたの使命があります。あなたが置かれた場所であなたじゃないとできないことを神はあなたになすように願っておられるんです。それが何なのかということを問うていただきたい。若い時はまだ分かりにくいと思います。私も二十歳の頃はまだよく分からなかった。自分の召しはどういうものなのか、でもそれを求めてました。だから私は何をすべきなのか、何を神は願っておられるのかを求めてください。二つはっきりしていることはあります。それは神の愛を知り、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、これは全ての人に当てはまる内容です。そして自分に与えられた賜物を持ち、自分の場で神が何を願っておられるのかということを求めながら生きていっていただきたいんです。実は今日は悲しい日でもありました。私の友人のが先週亡くなって、今朝メモリアルサービスが行われました。シカゴに彼は住んで牧師になっていましたが、先週の火曜日に寝てる間に脳の動脈瘤が破裂して亡くなったんです。そしてシカゴ時間の土曜日3時半、日本時間の朝5時半でしたけれども、メモリアルサービスがあり、ネットで私もそれに参加をしていました。 進学校に私が行った時25歳、彼は大学4年生でした。覚えてます。教会に来始めたばっかり。で、私が最初に進学生として指導した3人、大学4年生がいましたけど、教会に来だしたばかりの3人でしたが、その1人が彼でした。ウィリアム・カンという韓国系アメリカ人でした。私のことをすごく慕ってくれて、日本でも一緒に伝道し、教会、サーチプランティングを一緒にするために来てくれました。家族を連れて1年間。そしてまだ50代半ばですから元気だった。すごい元気な人。フェラーリに乗りたくて若い頃は。で、モーターサイクル乗ってつなぎの、今日そういう写真も出てましたけど、一緒にヨセミテにも行ったことあったし、だけど彼は本当に随分変わった。変えられた人でした。そして自分のキャリアを全うしながら神様に仕えたいという思いを持って、そして進学校に行き牧師になって働きをしていました。2年前日本に来た時に訪ねてきてくれて、渋谷で一緒に食事をしたのが最後になりました。人生はいつ終わるかっていうのは分かりません。天の御国に向かって、新たな天と新たな地に向かって、この地上で私たちは日々を生きていきます。どれだけの日々がそれぞれに残されているのかは分かりません。だけど神の国に向かって、神を愛し、隣人を愛し、そして良い戦いを戦っていくということ、それを私たちは今日のこの箇所から学ぶことができると思います。正しい良心と信仰を持って立派に戦い抜くということ、終わりがいつ来るのであれ立派に戦い抜く、そして神を愛し、隣人を愛し、この週を歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。パウロは彼に与えられた道のりを走り抜きました。そして彼の弟子テモテに、彼に与えられている道のりを立派に走り抜くようにと、この手紙を書きました。そして私たちが21世紀の前半、それぞれ置かれている場で、良き戦いを戦い抜き、神を愛し、隣人を愛して歩むことができますように。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。